6月の梅雨入りの季節に主イエスキリストの誕生の物語を読みました。ちょうど6ヶ月後の日曜日から今年のアドベントが始まるという、クリスマスの祝いまでまだまだあるこの季節に、この聖書箇所を読むというのは珍しいことであるかもしれません。ルカによる福音書を最初から最後まで少しずつ読み進めていく公開説教を始めましたので、当然こういうことは起こるわけですけれども、私はこの時、毎日クリスマスという言葉を思い浮かべております。毎日クリスマス。で、これはもう20年も前になると思うんですけれども、私が旅先で見たデイサービス施設の名前です。毎日クリスマス。多分、教会とは関係のない NPO 法人の名称なのですけれども、それを目にした時からずっとこれはなかなかいいフレーズだなと思っておりました。で、改めて調べてみました。もともとは近所の子供を集めて毎年毎年クリスマス会を開いていた三上さんというご家族がいました。で、この毎年クリスマス会を開いていた三上さんが今度は町からの委託を受けまして地域密着型のデイサービス事業を行うことになった。で、それで毎日高齢者を集めて活動することになったのでその施設名を毎日クリスマスとしたそうです。今も調べてみますと盛んに活動しているようで最初に始めた老人向けのデイサービスだけでなく小学生たちも集めた学童保育なども行っているようです。ユダヤのベツレヘムから遠く離れた日本のある町で、多分クリスチャンではない方々のアイディアと継続的なお働きによって、子供からお年寄りまで集まるみんなのための毎日クリスマスっていう場所があるというのは、これはいいなぁと私は思っております。毎日クリスマス、20年も前に耳に目にしたフレーズなんですけれども、我々キリスト教会の信仰というのもまたまさにこういうものだなと私は思い続けてまいりました。またこの施設とは別なんですけれども、これはどういう活動を今してるかなと調べている途中に、今度はあるカトリック教会の司教さんのブログがヒットしました。で、そのインターネット上の日記のタイトルが毎日がクリスマスというものだったからです。で、なんでそのブログのタイトル、インターネット上の日記のタイトルを毎日がクリスマスとしたのか。こういう説明がありまして、私は膝を打ちました。なぜ毎日がクリスマスなのか。神がご自分の一人子を最も貧しく無力な幼子の姿でこの世に使わされ、私たちの苦しみや弱さを共に担ってくださったことを思い起こすためです。そうです。どんなに悲惨な状況の中にあっても、神が共にいてくださるのなら、毎日がクリスマスなのです。だから、自分のブログのタイトルは毎日がクリスマスにしました、というふうに説明されています。毎日クリスマス。毎日がクリスマス。それはいついかなる時にも神様が私たちと共にいてくださるということです。イエス様が毎日片時も離れず私たちと共にいてくださるということです。最も貧しく無力な幼子の姿でお生まれになった御子イエス・キリストのゆえにどんなに苦しく辛い時も共に神がおられる。これを疑う必要はないということです。クリスマスにお生まれになったイエス・キリストのもう一つのお名前、インマヌエルは、クリスマスの季節にだけ現実となる出来事ではありません。インマヌエル。日本語に訳せば、神は我らと共にいます。このイエス様の別名は、いついかなる時にも変わることのない、私たちの現実であります。昨年のクリスマスから半年、また今年のクリスマスまでまだ半年。言ってみれば、一年のうちで一番 クリスマスから遠いこの季節に、たまたま私たちがルカによる福音書のクリスマス物語を読むことになったというのは、まあこれは神様からのプレゼントかなと私は思います。クリスマスから一番遠いところでこそのクリスマスの恵みであります。私たちの救い主の誕生をお祝いするにふさわしいと我々が思っている地点から一番かけ離れているところでこそ救い主はお生まれくださいました。これこそが今朝長老に読んでいただき我々が聞いているルカによる福音書の語るクリスマス物語のテーマであると私は信じております。6節以下です。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。先週まで読んでまいりました記述に比べますと、待ち望まれていた救い主御子イエスキリストの誕生を、まあ、実際に語り出します今日の場面っていうのは、まあ、とても短い分量であると思います。ある聖書学者は、驚くべきことにイエスの誕生は二つの誕生予告とマリアとエリサベトの会合及びヨハネの誕生と命名にまつわる出来事を記した長い章の後にごく簡潔に報告されると、まあ、驚いております。その短さに、まあ、ここまで引っ張ってきた割には、実際のイエス様の誕生の記述はわずかで量的に乏しいと驚いていますけれども、今朝読んでいますこの聖書箇所におけるイエス・キリストの誕生の記述の乏しさというのは、これは分量に限ったことだけではないと思います。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その乏しさ、実際の内容の乏しさと重なるようです。我らのための救いの角、ダビデ王の家系から起こされるという正当な救い主は、そのダビデの町ベツレヘムにおいて宿る場所すらなく、誕生とともに貝羽桶の中に寝かされた。イエス・キリストの誕生の地がダビデ王の町ベツレヘムであったというこの記述は、歴史的事実であるかどうかと、これは実は学者によって意見が分かれるところであります。成長してからの後はナザレのイエス、まあ、ナザレ出身の、まあ、ナザレ村のイエスと、まあ、呼ばれるようになるお方です。成人した後はガリラヤ地方、ナザレ出身の田舎者、ナザレから何の良いものが出ようかと、ガリラヤから何の良いものが出ようかと、言われたところに紐付けられたお方とみなされてきた。そういう主イエスです。で、そういうガリラやナザレに紐付けられたお方が、メシア救い主であることの証拠として、このお方は実はダビデの町、ベツレヘムにお生まれになったんだと。そうやってイエス様の誠のメシアであることの正当性を、なんていうか、確認するために弟子たちが語り出した伝説だと、そういうふうに説明するものもあります。このお方がユダヤ人たちが代々信じてきたダビデ王の家系から、ダビデの正当な末裔としてお生まれになる、由緒正しいメシア救い主だと、そう言いたいがために、このお方はダビデの町ベツレヘムでお生まれになったと弟子たちが言い出したんだ。まあもちろん、2000年以上前の戸籍など残っていませんから、まあ、こういう議論というのは決定的な結論が出るはずのないものであります。けれども、私は少なくとも今日の聖書箇所を読めば、誰でもすぐに気づくことがあると思います。この誠の救い主の誕生の記述のうちには、一切の華々しさもかっこよさもない。このことはよくわかると思う。 ナザレのイエスのメシアであることの証拠としてこの物語を語っているというならば、私はこれはあまり成功していないのではないかと思うのです。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリエは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせ、宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。なぜこの幼子はベツレヘムに生まれることにそもそもなったのでしょうか。一節以下です。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。人々は皆登録をするために各々自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。ローマ皇帝による人頭税を課すための帝国全土の人口調査のために身重であったマリアを連れたヨセフが本籍地ベツレヘムに帰らなければならなかったのです。考えてみればこのルカによる福音書の記述を今まで読んできた中において、こういう設定というのはこれは大変おかしなことだと思います。思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えたものを良いもので満たし、止めるものを空腹のままで帰らせる。革命的な変化を起こさせる。ダビデ王の家から生まれたという救い主、誠の王。そのお方が、ローマ皇帝の命令に逆らうことができずに、ベツレヘムに連れてこられたんです。それが、このお方がベツレヘムで生まれなければならなかった直接の理由となりました。まあ、なんというかとても受け身で王様らしくない誕生の仕方であります。私の3人の娘はみんな鎌倉で生まれました。長女は私たちがまだ奈良の教会の牧師であった時に妊娠が分かって、で生まれるタイミングっていうのはまだ奈良の教会にいる時か鎌倉の教会に赴任してからと、まあどちらかわからないというタイミングで生まれてきたんですけれども、まあ、しかしその実際にはなんていうか、妻は2ヶ月も前に先に奈良から鎌倉というかその実家に引っ越していたんですね。で鎌倉の病院に通っていたというのは、臨月になってから初めての受診では受け入れることができませんっていうふうに病院から言われていたからであります。現代の医学においても出産には大きな リスクが伴うので、まあ、突然飛び込んできた妊婦さんを受け入れることは難しいんだと。現代のお医者さんも十分経過を観察しなければならないと考えているのです。まして、シュエスがお生まれになった時代の出産。しかも、初産です。それは、どんなに危険を伴うものであったか、これは想像に難くありません。けれども、そういう妊婦であったマリアであるのに、この本人によるベツレヘムでの登録を免除されることはありませんでした。町の宿屋には全国各地から同じような理由で集まってくる人々がいたんですけれども、そんな人々を受け入れるだけのキャパシティはあるはずがありませんでした。また、本籍地であるにもかかわらず、泊まれるような親戚宅もありませんでした。つまりこの家族は、公女にも、共女にも頼ることができず、宿にあぶれた末に、むさ苦しい、家畜小屋に滞在するほかありませんでした。そしてそこで初めての子を産むことになりました。そしてその生まれてきた新生児を貝羽桶の中に寝かせなければなりませんでした。これが主イエスキリストがダビデの町ベツレヘムで生まれた理由と実際でありました。力強い救い主の誕生にふさわしいことではありません。全く貧しく弱いのであります。何人もの学者たちが 指摘することですけれども、このような過酷な状況をこの家族に与えたアウグストゥスという皇帝ですけれども、この人は別に残虐な皇帝ではありませんでした。歴代のローマ皇帝の中でも最良の一人として数えられ覚えられている人であります。上下水道を整備し、郵便制度を整え、そういうふうに内政を充実させていって、いわゆるパックスロマーナ、ローマの平和と呼ばれる一時代を築いたのがこのアウグストゥスであります。それゆえこの人は帝国から尊厳者という称号とともに、神の子という称号まで正式に与えられていたそうです。まあ、もちろん、ユダヤ人のようなローマの市民権を持たない属国属州の人々にとっては、何の不満もない指導者というわけにはいかなかったでしょう。けれども、彼の対ユダヤ人政策というのは、他の皇帝たちに比べると比較的寛容なものであったと言われております。その意味では、ユダヤ人たちもまたこのアウグストゥスの支配のもと、ローマの平和を享受していたんだと言えます。で、ある人によると、このアウグストゥスの誕生日というのは、福音、良き知らせとまで呼ばれていたようです。私たち教会がイエス・キリストの出来事を福音と呼ぶように、当時の人々はアウグストゥスの誕生日を福音と呼ぶほどの、まあ、人気であったということです。けれども、そのような、まあ、最高の支配者の支配にもまた、まあ、歪みが生じていました。多くの人の最大公約数的な幸福が実現されている。そういう政治家の政治によっても取りこぼされている厳しい現実がありました。それがイエス・キリストがベツレヘムで生まれることになった、その状況であったと私は思います。それがたとえ時の皇帝が積極的なに望んだことではなく、まあ、ただ知らなかったことであったかもしれませんけれども、臨月を迎えている妊婦がその命令により本籍地まで出向いて直接人口調査のための登録をしなければならなかった。宿を取ることもできず、旅先の家畜小屋で初めての子を産まなければならなかった。その生まれてきた子を家畜の餌箱の中に寝かせるほかなかった。大きな歴史の流れの中では幸せのな時代と言って良い時代。神の子と呼ばれるような理想的な指導者の知性。ローマの平和と呼ばれる時代。けれども、その人間の支配のうちには、うちに取りこぼされた、救い上げられない、苦しみがあり悲しみがありました。いえ、たとえ、アウグストゥスが救い上げたとしても、やはりそこには救い上げきれない悲しみと苦しみっていうのはやっぱり残り続けるものではないか。で、そのことをローマの平和よりもずっとずっと良い、臨月の女性が人口調査のために長い旅なんかしなくても良い、家畜小屋で子供なんか産まなくても良い、そういう時代と地域に生きている私たちでありますけれども、どんなに、まあ、良い政治家指導者が立ったって、どうしても救いきれない、取りこぼされていく苦しみ、悲しみが我々人間にはあるんだ。私たちはその時代の人よりももっとよく知るようになっているのかもしれません。私たち人間の抱えている悲しみ、苦しみの根源。これは政治の問題では解決しきれない。そしてそれが誠の王、誠の救い主である主イエスキリストが貝羽桶の中にお生まれになった本当の本当の理由であったと私たちキリスト教会は信じているのであります。 そうです。このイエス・キリストというお方はわざわざ好き好んでマリアとヨセフの子としてお生まれになったのであります。アウグストゥスとは異なる私たちの神の子はこのようなローマの平和のエアポケットのような、アウグストゥスのような人が見ないし見えないし解決しようもない現実の人間の苦しみのそのど真ん中に生まれてくださいました。そして私たち教会はこの餌箱に寝かされた貧しい幼子を私たちのキリスト、私たちの救い主と呼びまして、神がお使わしになった神の一人子だと拝んでいるのであります。最近読んだある信仰の入門書の中でこういう言葉に出会いました。キリスト教信仰を生きるとは、正しい教えに従い立派な模範に習うことではない。キリスト教信仰を生きるとは、人となった神イエス・キリストと人生の悩み、喜び、疑問を語り合いながら共に旅路を歩むことである。神は私たちと共に歩むためにその一人子を世にお使わしになった。私たちと深く共に歩むために、私たちの深みから共に歩むために、深い淵の底にある私たちの旅の道連れとなるためにイエス・キリストをお使わしになった。これが神の子イエス・キリストの福音、良き知らせなんだと、そう言うんです。私たちも、ここに集まる私たちもまた、個人的にこのお方を私たちの旅の友としてお迎えしまして、このお方と共に生涯歩んでいくことを願うものであります。で、この後歌います賛美歌にありますように、私たちはこのお方に向かってどうぞ私たちのもとで私たちと一緒にお過ごしください、どうぞ私のうちに住んでくださいと、このお方に申し上げます。で、そこで私たちがこのお方をお迎えする私たちの内側というのは一体どこなのかということを改めて考えてみますと、私はやはり胸が震えざるを得ません。イエス・キリスト、この王様、この救い主が私たちと出会い、私たちと歩みを共にし始めてくださる場所と、それは私たちの応接間でも客間でもないからである。カール・バルトという神学者はこういうふうに言います。救い主が私たちのもとに立ち寄りたもう場所は、ベツレヘムの馬小屋と共通点を持つ、全く美しくなく、かなり荒れたように見え、全く温かい雰囲気でなく、かえってかなり不愉快な人間らしいところが全くなく、それどころか全く動物に近いの。そこであなたはこの生涯の友と出会うんだ。私たちが表面的に取り繕っている生活のその下にあって深く隠されている私たちの深淵、根源、失われた罪人であり、嘆き悲しむ貧しいものである、そういう本当の私たちとこのお方は出会いにやってくる。森有正という日本のキリスト者もまたこれと同じようなことを言いました。神が私たちと出会ってくださるのは私たちの心の隅っこだ。どうしても人に知らせることのできない醜い私の心の一隅、そこに神が来られるんだ。だからこの後私たちはおいでくださいイエスよ、ここにこの胸に歌うのですけれども、本当のことを言えば私たちがそこで知っていること、驚いて歌っていること、それを本当に正確に表現するならば、私たちが願うことすらしていない、私たちの家畜小屋のような心、 餌箱のような私の状況をあなたはご自分の居場所にしてくださいました。そのようなあなたこそ私の救い主であり生涯の友ですと告白することなのであります。主と共に歩むことを願う者、主よこの胸の内にお住みくださいと歌う者は、ただ主が共に歩むために私たちが願う前にもうすでにこの家畜小屋に踏み入ってこられたと、そのことを知るものであります。人間らしい私の取り繕った表面ではなく、私の隠している獣のような本性においてこのお方は出会い、そしてその私を受け入れてくださっているのであります。このお方はすでに来られました。そして二度と離れることのないインマヌエルであられます。それはここにいらっしゃる洗礼を受けたお一人お一人のもう喜んでおられる現実であり、またまだ洗礼を受けていないお一人お一人の気づいていない現実でもあります。しかしそれゆえに誰にとっても毎日がクリスマス、毎日インマヌエルなのであります。祈ります。